いやついに目視録クライマックスというか、まだ続くんですけれども、目視録全体の中ではもう頂上になるですね、箇所にあります。イエス・キリストが啓示される。この啓示というのは最初はイエス・キリストの目視と、この書いてあるこの目視は啓示と訳せますけれども、この地上に前回の神の栄光を持ってですね、イエス様のお姿が、この正体が完全に現れる形で地上に戻ってこられる箇所に入ってくるわけなんです。で、もうずっとここで読んでらしてですね、お気づきになったかと思いますけれども、この裁きという言葉があるときにですね、この生徒たちが真実で正しい方ですってこう神のことを言うんですよね。で、なんでかっていうと、世は不条理だからなんですね。このアダムが罪を犯して以来、悪魔がこの世を支配するようになって以来ですね、この不条理な世に生きており、そしてキリストにあって生きていくものが迫害を受けるという状況の中で起こっている出来事であります。で、時代背景は、紀元の90年代ですね、このローマによる皇帝によるクリスチャンへの迫害が激しくなっている時であります。ですから、この前の学びは17章と18章の学びがですね、このバビロンに対するこの裁きがあったわけなんです。で、そのバビロンというのは何かといったら、この神様とキリストにある私たちの愛の関係のすり替えですね、偽りの宗教ですね、すり替えです。他のものによってより頼ませているもので、これが、この言い換えると世に妥協している宗教と言ってもいいでしょうかですね。ですから、私たちにとっても、この警告にもなり得るわけです。私たちが世に妥協するとどういうことをするかといったら、誠に主を信じて生きている人を迫害結果的にするというですね、恐ろしいこともあるわけなんですね。で、もう一つは18章に書いてあったのが商業主義であります。で、これも神との関係をこの壊す世の一部なわけですね。で、もう本当にこれは空気のようになっています。私たちにとって商業主義というのは、その必要以上のものを与える、そしてそのことをすることによって、前回見ましたけれども、人でさえが商品化されるものとなっているという恐ろしい中にいる。で、これによってもやはりクリスチャンが血を流していくわけなんです。で、このバビロンの裁きがこの18章で宣言され、その続きがこの天の情景に移って、そのバビロンのことが書いてあります。で、思い出していただきたいんですけど、17章において、獣の上に女がいたわけなんですよね。で、その獣が、他の7人の王とともに女を破滅というか滅ぼすわけですけれども、ですから女は滅ぼされるんですが、残りはこの獣とその王たちですねが残っているわけですけれども、彼らに対してイエス様が戻って来られることによって、滅ぶ、彼らに対する裁きが行われるという、こういう流れになっています。ですから世の姿が17章で明確に現れて、それが政治的なものですね、この世という反キリストの国が、獣の国があるわけですよね。で、その上にその女、宗教であって、また経済の商業主義であって、その女が上に乗っかっている。で、まず女が滅びて、その次に最後に、この獣が滅ぶということが起こるわけです。で、20章になってその上に立つ人物、つまり悪魔ですね、悪魔の滅びは20章になる、何と出てこないんですけれども、今日はその、まずはバビロンの 滅びにおいての次の話が出てくるわけです。この後私は天に大群衆の大きい声のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの。神の裁きは真実で正しいからである。神は不貧困によって血を汚した大淫婦を裁き、ご自分のしもべたちの血の報復を彼女にされたからであると。この大群衆の歓声はもうすでに血を流して死んでいった観難時代に殉教した生徒たちの姿であります。そしてそのバビロンの物質的な豊かさの中で人々がその安逸を貪っている中で彼らが殺されていったわけなんです。で、そのヨハネが書いていた時期においてはまさに歴史的に見てもコロセウムが、この商業主義とそして偶像礼拝ですねのまさに最たるもの、そこで彼らが血を流した。ちょっとこのね、後でね、このお見せしますけれども、こういう絵があります。わかりますか？ライオンがいますよね。で、この杭が打たれてますけれども、この杭火で燃やされてますけれど、これは、クリスチャンたちが生きたまま火あぶりにされているわけです。そしてここで集まって祈っている人たちがいますけれども、これは、クリスチャンたちですが、ライオンが出てきて、そして生きたまま食い殺されていくわけなんです。で、彼らはなんでこういうことをされているかというと、皇帝が神であることを拒んだから、皇帝が主とされていたところを彼らは、いや、イエス様が主ですと告白した、それだけなんですね。そして周りで歓声、これはエンターテインメントでやっております。エンターテインメントですよ。今の K-1 とかですね、見て、まあ、楽しむわけですよね。で、私たちはバイオレントな暴力のある映画とかを見て、まあ、鬱憤晴らしをするわけですけれども、それはあくまでもバーチャルですね。本当ではありません。まあ、けれども、これは本物なんですね。本当に人を殺していくことによって、彼らがエンターテインメント番組を見ているわけなんです。でも、この前話しましたように、現代においてもですね、まあ、詳しく調べてはいないんですが、でも調べたらやっぱ出てきましたね。今のポルノであるとかですね、どんどんどんどんひどくなっている。で、実際にそのように集団レイプであるとか暴力振るわれているのは実際に行っているっていうケースもあるというですね、話を読みました。で、それをですね、そういうことを今この取り上げているのがアメリカで2011年かな、人身売買ですね、世界中で行われている女性たちの人身売買のこの映画、クリスチャンが作った映画ですけれども、それで日本においてもどういうことが行われているかって調べている人がいまして、実際に日本の中で、そういうことが行われているわけなんですよね。で、このように人の楽しみ、経済的な利益のためにどんどん殺されて、で、クリスチャンだということでキリストを主と認めるがゆえにこういうことが起こっているわけなんです。で、こういう話を聞くとですね、どうですかね、今なんかもう自分の魂が今ストーンと下に落ちたようなですね、もう叫びが起こると思うんですよ。で、どういう叫びかというと、これがまさにここで生徒たちが叫んでいる。なぜあなたは裁きを行われないんですか。これは、黙示録の6章に出てきますけれども、祭壇の下にいる魂たちが、殉教した魂たちが、なぜ裁きをあなたはいつまでも起こらないんですか、こう言ったわけですね。で、それで神はついに裁きを行われたんですよ。そこで彼らがハレルヤ、これ神を褒めたたえますって意味ですよね。救い、栄光、力は我らの神のものだ。 そして真実で正しい、これからですね、真実、true ですね、本当だというのと正しいという、この2つの言葉が続けて出てきます。で、私たちの、この、私たちのというか、イエス様が三条においてお語りになられた8つの幸い、まあ、その中の一つが、義に飢え渇いているものは幸いです、その人は満ち足りるからです。今の私たちの生活、その衣食があるだけで満足すべきですという言葉ありますけど、そういう意味ではなくて、もう私は今の生活で特に問題を感じていません。こういう立場でクリスチャンがいたとしたら、それがラオデキアの教会になるわけですよね。ラオデキアの教会は、私は自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らないと、イエスも言われた言葉、生ぬるいですね、熱くもなく冷たくもなく生ぬるいと。これは本当に危険な状態であります。危険な状態です。けれども、誠のキリスト者はいつも葛藤があります。まあ、自分自身に対する葛藤がありますね。私はイエス様が言われている通りに生きていないという葛藤。で、これがまずはリバイバルの始まりですね。魂を生かす神様の聖霊の働きは、まず私たちがダメなんだということをですね、明らかにするところから始まります。イエス様に出会っている人たちが、主に出会っている人がみんな、私は災いだ、ダメなんだというところから始まっている。例えばイザヤも、私はダメなんだというところで6章に書いてある。ペテロも、あのイエス様も3度いなんだというところから始まっている。パウロもですね、クリスチャンを迫害して、なぜ私を迫害するのかというところから始まっている。ここから始まる。そしてその次に、私たちが神の国の市民として生きていきたいと願っていくわけですよね。で、ここでこの義に飢え渇くわけです。で、それが必ず満たされるんだよと言ってるわけです。で、大事なのが真実で正しいです。真実っていうのは何でかって言ったら、世は偽りの神、サタンの偽りの中にあるからですね。何かごまかしている、代わりのものを設けている、それらしく見ている、似て非なるもので私たちは満足している、偽りの制度の中に生きているわけですよ。けれども真実なもの、そして次に正しいかどうかなんですよね。これも神の国、神の義、これのこそが正しいわけであって、他はサタンの支配の中にあるわけなんですよ。不正なんですよね。正しくないわけですね。で、これが完全に満たされる、そして裁きが行われるわけなんですけれども、ここで強調されているのが不貧困という言葉です。不貧困ですね。で、次に出てくるのが清純な乙女であります。清純な花嫁ですね。乙女というか花嫁、これが対比されています。はじめは不貧困な女、大淫婦。次に出てくるのが、その清さを保っている、締結を守っている女であります。で、それが、まあ、もうすぐにネタバレしますので、まあ、もう今言っちゃってもいいんですけど、教会なんですよね。で、私たちが世に妥協しているというと、もう教会ではない。でも、世に妥協せずに、そして死にまで忠実に生きていくというのが、これが教会の姿になるわけです。で、イエス様が戻ってこられる時というのは、地上に戻ってこられる時ですね。で、これが福音に従わない者に対する裁きであるということを知ってください。ですか？第二テサロニケの一章の、どっから読むかな、7節から読んでみますかね。 第二テサロニケの1章の7節から読みますと、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいことなのです。そのことは、次ですね、主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時に起こります。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されますですね。大事ですね。神を知らないで、このね、神を知らないっていうのは純粋に知らないっていうことでもなく、道徳的に俺神なんかいらないよっていうような、あのこれあの無神論でもですね、いろんな無神論があるけれども、実際的な無神論、日本の人はね、本当の無神論いないですよ。多神教だからなんか信じてますね。必ず信じてます。信じすぎてるって言った方がいいかもしれない、あのいろんなものねでも実際的には無神論、神なんかいらないよ、こういう立場ですね。でね、イエス様の福音を聞かなかった人は一体どうなるんですかっていう質問を私はよく受けますけれども、ローマの一章を見ると言い訳は聞かないんだよって言ってるんですね。なんでかって言ったら、この天と地を作ったそこに神が現れてるよ、でそれを持って本当にこの天と地を作られた神をこの求めていくようにされているのに、それをあえてしないで、神はいないと言って、むしろ自分の欲望に仕えて、そして偶像を作っていくよって、そういう話が書いてあります。実際にですね、あの宣教師の話の中で、あの宣教に行ったらですね、ずっと私は待っていましたと、あなたたちが初めて教えてくれました、私たちが拝んでいる神の名をイエスと言うんですねって言って、天と地を作ったあの神を拝んでいたその部族があったとかですね、そういうケースあるんですよ、たくさん。で次にこのイエスの福音に従わない人がいるわけです、が報復する、はっきりと聞いているのに従わない人たちですね。でそのような人々は主の御顔の前とその御力の栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。その日に主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の、そうです、あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです。感嘆の的となられます。この生徒たちによって栄光を受けるという話も後で出てきますね。ですか。そしてもうすでに、さっきは大群衆の、この歓声が起こっていました。このように、報復する方なんです。私たちの主イエス様は報復される方です。ですから今の試練の中にあっても私たちはこれが耐えられるものなんだよということを聖書は人たちを教えてくれています。第一ペテロの1章の6節、一種の6節にも同じこと書いてありますね。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかりま す, です、ね、ここも同じことが書いてありますね。ですか。だからまず私たちが試練を受けたときに諦めないでください。そして試練を受けているから、あちょっとまあ世と仲良くしてもいいかな、まあ、こういう誘惑を受けるわけですよね。けれどもそうではなくて、試練を甘んじて受ける方を選んでください。必ず報いがあるんだということであります。で次に戻りますね。9章の19章の3節ですが、彼らは再び言った。ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上る。その裁きを行ったので今煙が上がっているわけですね。でそれが永遠なんだよって言ってます。で具体的に千年王国でもバビロンの 都は廃墟となっているということをこの前学びましたけれども、永遠という言葉で、獣の国も実は永遠に苦しむという言葉が、この前、14章の学びのところでやったかな、ですね、そうですね、14章の10節11節に書いてますね。火と硫黄でですね、この獣の刻印を拝む者、刻印を受けてですね、そして獣の像を拝んだ者がですね、11節見ると、彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上ると。私たちの神が永遠の神だということを知ってください。これが黙示録の中で何度も出てくる神様のご性質であります。永遠の神であるから、神が与えられる命も永遠の命であられます、あります。そして永遠の神が裁きを行われるのですから、その裁きも永遠なんですね。でここで私たちは議論が、一つの議論が終わります。救済論、救いについていろんな人がいろんな意見を言うんですね。聖書学者や教師と言われる人も言います。それは何かというと、この死んだ後に救われるという人たちがいるわけなんです。例えば救いのチャンスがありますよっていう人もいますし、あるいは、最終的にはすべてのものが回復する、つまりすべての魂が天国に行くと、救いを受ける、これ普遍救済論とか何だかって言うんですけれども、そういうふうに言う人もいます。でも今の言葉をもう一度頭の中に入れてください。これはまた21章とか20章にも、21章にも出てきますけれども、永遠に苦しみを受けるんですよ。永遠なんですよ。そこで、すいませんでした、ごめんなさいって言ってですね、はい、わかった、じゃないんですよ。それは恵みの時である今なんですよ。今救いの日であって恵みの時なんだよと。主が近くにおられるうちに主の名を呼び求めなさいとイザヤ書に書いてあります。今なんだよ、なんですね。でそこで次に、すると24人の長老と4つの生き物はひれ伏し、御座についておられる方を拝んで、アーメン、ハレルヤと言った。ここが中心軸になっている。この4章に出てくる神の御座が中心になり、その御座の周りにいるこの天的存在、 天にいる存在が中心となって神の裁きが下っていったのを思い出してくださいですね。で24人の長老はおそらくは教会の代表的存在であると思います。で4人の4つの生き物は、ケルビムであると思われますけれども、今アーメン、ハレルヤとこう大歓声に対して、大群衆の歓声に対してこうしているわけですね。そして御座から声が出てきた。すべての神のしもべたち、小さいものも大きいものも、神を恐れるかしこむものよ、我らの神を賛美せよ。でそれにこうして、また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万軍の支配者である我らの神である主は王となられた。素晴らしいですね。これがあのヘンデルの歌った、あの 作詞作曲したメサイアのあのハレルヤのとこですね。ここはここです。ここちなみにこことですね、この箇所と、そして11章の15節ですね。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった、主は永遠に支配される。この2つがこの繰り返しでですね、この歌われるんですね。まあ、実はヘンデルのメサイアってもう非常に長いわけであって、まあ、そのごく一部なんですけれども、よかったら夜っていうか、帰られたらもう一度聞いてみたらですね、また改めてですね、このイエス様の支配をですね賛美できるかと思うんですよ。 そして次に、私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。はい、今、殉教した生徒たち、また御使いたちが大いに喜んでいる中で、神に栄光を期している中で、子羊、つまりイエス様がご自分の花嫁と婚姻、麗しい結婚式を挙げるところに参加している場面に入っていくわけなんです。で、この花嫁が教会です。私たちは2章と3章で地上にある目に見える教会に対するイエス様の言葉を読みました。そして6章以降で天からの裁きが下ったところを見ていき、そしてこの19章にまで続いています。で、4章と5章で天における情景がありました。そこで24人の長老と、そして4つの生き物がいて、そしてそこで巻物を神が、父なる神が持っておられて、ほくられたと見える子羊がその巻物を受け取りました。そして24人の長老が新しい歌を歌います。で、その歌が我らをあがなってくださったという歌だったんですね。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くのにふさわしい方です。あなたは誇られて、その地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために私たちをあがない。私たちの神のために私たちを王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。今、彼らって書いてあるところ、私たちと読みましたけど、これギリシャ語の他の写本では私たちって書いてますね。彼らじゃなくて。だから、その、教会が、もう天にいる姿がそこに書いてあるんですね。で、しばらくの間その教会の姿が、あんまりっていうか出てこなかったんです。で、地上における大患難におけるその生徒たちが殉教していく姿というのは見ていきましたけれども、今ここで改めて花嫁として教会の姿が出てきているわけなんです。私たちこの時代に生きていて、そのイエス様が復活され聖霊を下らせてからの時から今に至るまでの神と人との関係というのがどうなっているのか、そして教会というのはどういう存在なのかということをしっかりと神から見たサイド、姿ですね、そして霊的な姿を捉えていかなければいけません。で、それは何かというと、イエス様が流してくださった血によって罪が清められ、また贖われて、キリストと結ばれたものとなって御霊のバプテスマによってキリストの体に入れられたわけなんですが、まだイエス様と顔と顔を合わせていないわけなんです。そうですね、いや見ましたっていう人ちょっとまずいですからね。幻で見ることってありえるんですけれども、そういう話今してるんじゃないですよ。実際に見るっていうことですよ。で、完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。第一コリントの13章に書いてあります。まだ完全なものは来てないです。で、それまでの間はなんて書いてあるかというと、 花嫁だって書いてあるんです。花嫁だ。まだ婚姻していない花嫁です。そのことについてエペソの5章の25節に書いてあります。夫と妻との関係の中に書いてあるんですが、夫たちよ、キリストが教会を愛し、キリストのためにご自身を教会をし、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。ちょっと飛んでですね、31節で、それゆえ人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。と。婚姻関係をというのは、実はキリストと教会の関係を地上で表している制度なんだというんですよ。これ結婚セミナーにもなるね。自分たちの利益のために結婚があるんじゃないよ。キリストと教会の関係を表すために、あえて神がこの結婚を定めてくださったんだよということです。そして今教会がどうなっているかというのが26節と27節にあって、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためだと。だからご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためなんだと。つまり水の洗いですね。バプテスマ、水のバプテスマ、その前にはこの御霊の洗いがあるわけですけれども、そして御言葉ですね、教会を清めて聖なるものとすると。そして花婿であるキリストに会うときには、シミやシワやそのようなものが何一つないようにしてくれるんだということなんです。キリスト教式の結婚式に参加されたことのある方、全員ですか？全員ですね。はい。まず誰が式場に来ますか？花嫁ですか、花婿ですか？入ってくるとき、花婿ですね。そしてでもキリスト教の結婚式では中心は誰ですか？花婿の時の音楽と花嫁が入ってくる時の音楽はどっちが大きいですか？花嫁ですね。あれが中心なんですよ。注目の的なんですよ。そして花婿が花嫁を迎えるという形で結ばれるわけなんですよね。で、実はそれが景気を表しているんです。で、この話を私がした時に、ある牧師の奥さんが喜んで、そうだったんだって言ってですね。でね、ちょっとね、キリスト教式の結婚式と当時のユダヤ人の結婚式が違うんですね。ひねりがあります。ユダヤ人の方は、小さな頃から、その結ばれるんですね、親とのあれで、見合いになってね。だけれども実際に婚約婚姻をするときにはもう法的には結婚した状態になるんですけれども、この性的な関係を持たないという感じ、これがいわゆる今でいう結婚約ですね。まあでも今の婚約って言っても絶対法的にはなんか束縛ないじゃないですか。でも昔はあったんですよ。でその時期があるんです。だから石打ちにしなきゃいけなかったんですよ、マリアが身ごもったって時にね。わかりますか？でそうすると今度はね、例えの10人の愚かな乙女と賢い乙女の話に入っていくんですけれども、その花嫁の、この結婚するときにね、花嫁の、 ところにその花婿がやってきて、そして引き取るんですよ。でその引き取る時に行列を作って、乙女たちがその明かりを持ちながら行く、花婿の家に行くんですね。そして花婿の家に行って、そして、結婚式になるわけなんです。ですか。でこれがモチーフで原型となって、それで第一テサロニケの4章にある空中再臨とも呼ばれる、イエス様が空中にまで降りてきてくださる結婚、敬虚の話になるわけですね。第一テサロニケの4章の16節と17節です。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。これが大観難の始まりの前に敬虚という形で起こるわけですね。これが起こるわけです。でこれが結婚式の前のこの引き取りになるわけなんです。空中にまで降りてきてください。空中に引き上げられる、そして天に引き取られていくわけです。そして天においてこのような形で婚姻を、この結婚式ね、子羊の結婚式を行うという流れになっています。だからいいですか、敬虚なしの、敬虚という言葉をね取ってもいいですよ。イエス様が教会のために戻ってこられる、私は来るという希望なしのクリスチャン生活はありえない、教会生活はありえない。花婿を待たない花嫁っていますか？いないでしょ。すべてはそのために準備するんでしょ。花婿のために傷やしみの何一つないですね。物としての花嫁修行をすることがこの御言葉の清めと水の洗いの清めによって、そして栄光の姿に変えられるための準備備えをしているわけなんですよ。だから第一ヨハネに書いてあるけれども、キリストの現れを見るときにはキリストの似たものとなると。だからキリストこの望みを持つ者は清められる、キリストと同じようになるからだと、こう書いてあるわけなんです。イエス様が今日来られるかもしれない、今来られるかもしれない、今は残された日々を生きている旅人なんだ。でこのように見ることによって私たちは今永遠のためにしなければいけないことだけをやっていかなきゃいけないんだというのに気づくんですよね。賢い者のように振る舞いなさいと、愚かな者にならないで機会をよく用いなさいということがヨハネじゃないエペソの5章に書いてあるわけですよ。でいいですか、戻りますね。19章の8節、花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。はい、白い麻布、あの白い衣ですね。この清い麻布っていうのは白い衣ですよ。でこれを与えるという言葉をイエス様は7つの教会のいくつかにお語りになりました。そして大観難時代の生徒たちにも話しましたけれども、例えばどこだっけかな、サルデスの教会かな、そうですね、3章の5節に黙示録の勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。これが正しい行いなんだよ。 生徒たちの。でも生徒たちの正しい行いというのは、私たちが正しいことをしている前に、キリストの正しさを身にまとっているということが大事です。で、着物のように書かれています。私たちがキリストの義を身にまとっているんです。信仰による義です。イエス様の義が私たちに転化されて、私たちが神の前で義とみなされているわけですね。それが白い衣であって、そして復活するときに、まあ、ケーキの時はもう復活されるわけで、復活の体、栄光の体を着るわけですけれども、私たちも正しくされているわけなんですよ。このように、イエス様が、私たちが清い花嫁として用意されていることを願っておられます。これだけでも、もう今日ね、終わってもいいぐらいなんですけど、でもね、全部やりたいですよね。弟子たちに、イエス様十字架につけられる前にね、弟子たちに、イエス様が、心を騒がしてはいけないってことを言いましたね。神を信じなさい、また私を信じなさい、ヨハネの14章で。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに向かいます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。イエス様は待って、今、来るとおっしゃってます。それはもう場所を整えたから来るよとおっしゃっておられますが。で、今、黙示録で読んでいるのは、その場所にいるわけですよね。そして9節で、19章の9節、御使いは私に、子羊の婚宴に招かれた者は幸いだと書きなさい。と言い、また、これは神の真実の言葉ですと言った。はい。幸いだ。ね。心の貧しい者は幸いである。なぜならば天の御国はその人のものであるっていう、あの幸いという言葉がここに出ていますけれども、黙示録にもですね、いくつか幸いという言葉がありますが、まあ、そのいくつか、他にも何があるかといったら、例えば1章の、3節に、この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることに心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。単純に信じていいですよね。あ、なんだ、黙示録って読んで心に留めたら、これを行っていったら幸いなんだ。こう読んでください。そして今は子羊の婚宴に招かれたものは幸いだ。幸いですよ。これ、招かれるという言葉ですけども、呼ばれるという言葉になってますね。または召されるというふうに訳すこともできますが、パウロが言った言葉で、第一コリントの1章の9節に、神は真実であり、その方のお召しによって、あなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。キリストとの交わり、結婚ですね。に召されて、呼ばれて、あるいは招かれて入れられたんだよ。そして幸いだよ。いいですか。で、これは神の真実の言葉ですと御使いは言いましたけれども、なぜかと言ったら、あまりにも良すぎて信じられないからですよ。今ヨハネがこの幻を御使いによって見てですね、そしてあまりにも素晴らしい光景なので信じがたいわけですよね。でもそうじゃないよと、神の真実なんで、これは本当なんだよと。で、これが、後にも出てきます。この真実だよっていう言葉が、新しいエルサレムを御使いが見せた後に22章の6節で、これらの言葉は信じるべきものであり真実なのですと。あんまりにもすごいから、って思うのに、あえて太鼓判をして、 大丈夫だよ、真実だよってこう言っているわけなんです。そしてそこで私は彼を拝もうとしてその足元にひれ伏した。すると彼は私に言った。いけません、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなた方のあなたの兄弟たちと同じしもめです。神を拝みなさい。イエスの証は予言の霊です。なんとヨハネが御使いを拝もうとしました。で、御使いの姿があまりにも神の栄光を反映しているためにヨハネが神ご自身、イエスご自身ではなく、その御使いの方を拝もうとしてしまう。つまり神に用いられている、神に仕えているしもべを神のように崇めてしまう過ちをなんとヨハネが犯そうとして、これね、1回だけじゃないです、あともう1回あったはずですね。でね、ヨハネ自身もこの生き証人、イエス様と一緒に時を過ごした生き証人として唯一残ってる人ですよ。もうおじいちゃんですよ彼は。だってもう90年代ですから書いたのが。ですから、まあ、あの時若くてですね、20代だとしても、イエス様がおられた時ですね、もう80歳とかですね、もう少なくとも80歳以上になってますよね。90歳分かんないですけども。だからもう本当に彼に触ったらなんかパワーが受けられるみたいなね、もう崇められてもおかしくない人だったので、彼は黙示録の一章で自分のことを紹介するときに9節で、私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであり、と。兄弟だよ。そして共にっていう言葉ありますよね。兄弟で共にいる、これ仲間なんだよって、同じなんだよっていうへりくだりを見せていました。でもそのヨハネでさえが御使いを崇めてしまうという、つまり言い換えると、人間は神よりも神ではなくて神に用いられる器を崇める傾向があるんだよということです。気をつけましょう。この御使いが違います、あなたと同じしもべですと言って、イエスの証ということを強調しています。イエスの証は予言の霊ですと言って、イエスの証なんだよって。でイエス様は礼拝を受けられましたよね。例えばトマスが我が神我が主と言ってですね、ひれ伏しました。イエス様を受けられました、礼拝をですね。ここの箇所をですね、エホバの証人の人に見せてください。ミカエルだって言うんですよ彼らは、イエス様。見つかい、崇めちゃいけないわけですよね。礼拝しちゃいけないんですよね。でもイエス様は礼拝をずっと受けられています。これは冒涜の罪ですよ、もしイエス様が神ではなかったら。ですよね。そして大事なのは、神を拝みなさい。そしてイエスの証は予言の霊だ。予言の霊はイエスの証なんだよ。つまりここまで予言が与えられていた、これはあくまでもイエス様を証しする、イエス様を明らかにするためなんだよと。だから黙示録っていろんなことが書かれているんですけども、究極イエス様の証なんです。イエス様に出会うため、イエス様の栄光が完全に現れるため の、 そのプロセスにしか過ぎないんです。あるいはどんな裁きであっても、どんなことであっても、イエス様が現れる、イエス様にこの注目がいくということが全てになるわけなんですね。 その他の読み方は誤った読み方です。そしてこれ予言の例って書いてますから、思い出しますと、イエス様が山上の水訓の時に言われたお言葉が、私は律法や預言者を破棄するために来たのではなく成就するために来たんだよとですね。成就するために来た。そしてルカによる福音書でイエス様が復活された後に、モーセから始まって預言者、そしてすべて聖書に書いてあることを、キリストのことについてを彼は解き明かしたということが書いてあります。イエス様なんですよ、預言が。律法もイエス様なんですよ。そしてヨハネの5章の39節に、あなた方は永遠の命があると思って聖書を調べているけれども、それは私について証言していると言われました。そこで目で見える形でこのキリストの啓示が11節から書いてあるわけです。ですか。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる、はい、天が開かれて馬に乗った方が来られます。つまりこれは戦いです。滅ぼすために来ました。イエス様は初臨の時にはロバの子に乗って来られましたけれども、再臨の時には戦争をするために白い馬に乗って来られる。そして名前がたくさんあります。忠実また真実というイエス様のお名前、これが、黙示録の3章の14節にも出てきました。忠実で真実な証人という言葉で出てきました。イエス様は忠実な方です。他の人間とは違って絶対に約束を破られない方です。で、このことが他の、聖書の箇所にもたくさん出てきています。イエス様が真実な方だというのがですね、例えばヘブルの10章の23節で、約束された方は真実な方ですから、あなた方は動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。そしてイエス様は忠実だけではなくて、真実忠実どっちもいいんですけども、今度は本当の方って言ってもいいですね。これちょっとね、日本語だとね、そうだね、あ、なるほどね、すいません。ここね、英語だと11節が忠実また真実な faithful and true となってるんですね。faithful っていうのが忠実の方です。ですか。で、真実っていうのは要は真理と同じですね。true ですね。で、先ほど引用したヘブルの10章の23節のこの真実な方というのは faithful って書いてます。だから忠実な方ですから。同じですね。で、今度は真実というのは本当だっていうことですよ。本当だ。偽物がたくさんある中で、キリストが本物だと。偽物の国の中に生きているわけです。私たちはサタンの偽りの中で生きているわけです。けれども5章の20節で、第一ヨハネの5章の20節で、巫女が来て真実な方を知るゆりかい力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち巫女イエスキリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。真実ですね。そして義をもって裁きを行うと書いています。最後に戦争をします。でもイエス様が起こした戦争ではなくて、むしろ反抗する者たちが起こしている戦争を鎮圧するために、沈めるために行われる最終戦争です。ヤコブの4章の1節と2節によりますと、なんで戦争が起こるのかっていう話が書いてあります。それは妬みがあるからでしょう。また 欲望があるからでしょう。自分の願っているものが得られないから争うんですよね、戦争するんですよねって書いてあるんですよ。で、聖書に出てくるその戦争を見ると、この欲望があるからであることを知って分かります。サタンがなんで堕落したんでしょうか。意図高き方のようになりたいという欲望があったからでしょ。それで彼は天から追放されました。そしてカインがなんでアベルを殺したんでしょうか。それは弟アベルを神が受け入れられたことを妬んだからですよね。なんで神はパロをエジプトで、出エジプトの時に滅ぼしたんでしょうか。それは神の民であるイスラエルを自分のものにして奴隷にしておきたかったからですね。これも欲望ですね。だから神は裁きを行われます。その戦いをする者たち、欲望のゆえに戦っている、反逆している者たちを裁くために戦われるんです。その欲望、むさぼりを終わらせるためには殺すしかないんです。私たちむさぼりをと戦う方法は、むさぼりに克服する方法はどうすればいいですか。対話すればいいですか。いやー、これはやらない方がいいよ違いますよね。殺すんですよ。むさぼりは殺すしかないんです。肉と霊の戦いでも、御霊の導きによって肉の行いを殺すんですよね。十字架につけてしまいなさいと言いました。十字架につけるっていうのは、むごとらしい殺し方をしなさいということですよ。そこで目に見えない、今は霊的なクリスチャンの間の戦い、または世との戦い、これは目に見えない霊的な争い、戦争は起こってますけれども、最後の最後は目に見える形で世界規模で、それ後には宇宙規模で、この戦いが起こります。で、私たちがこれに対して妥協はしていけないということです。エレミアの予言の中に、平和だ平和だと言っている者たち、簡単に私の民の傷を癒す、でも平和はないと言ってます。これはエレミアの6章の14節のところに書いてますけれども、ちょうどがんの病の時にバンドエイド使って大丈夫だと言っているようなもんですね。違います。平和の実を結ぶときには必ず正義がなければいけません。イザヤ書を見ると、平和の他に正義が一緒に出てきます。で、次に12節、その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身の丘は誰も知らない名が書かれていた。はい、すべてのことを見抜くその燃える炎の目、これを持っておられるわけです。私たちは神の前で裸にされています。すべてを見られています。そして多くの王冠があるとあります。覚えてますか、反キリスト、偽キリストはですね、白い馬に乗って冠を持っていましたけど、そっちの冠とはステファノスといって、オリンピックの競争の冠の方だったんですね。でもこっちの冠はちゃんと新改訳は訳してますね。王冠、ダイアデムって書いてますけど、ダイアデムって英語にもなってますね。その王冠、王様の王冠であります。つまり次に出てくる王の王、主の主という全ての主権者であることがここで強調されているわけなんですよ。ここで私たちはいつも試されます。一人一人の人間が試されます。それは何でかって言ったら、人間は心の王座に自分が座っているわけなんです。でもそこからイエス・キリストが王様になって座らなければいけないわけですね。で、これもまた世界レベルで起こるわけなんですよ。 多くの王冠を持っている。イエス様が王の王にならなければいけないわけです。そして次に、その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。はい、血に染まった衣、なんで血に染まってるんでしょうか。以前質問しましたよね。何ですか。返り血なんですよ。イザヤ書の60章、だったかな、60章じゃないか、63章ですか。ありがとうございます。いや、開かなくてもいいですよ。ね、もう何回か引用したところですから、63章ですね。はっきりと書いてます。これは返り血なんです、敵ので。名は神の言葉と言われた。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。なんかヨハネですね、これ書いてる人がヨハネだって、なんか分かりますよね。イエス様の本質は言葉ですね。その言葉を持って裁きを行われてるんですよ今。神の言葉を通して血に染まった衣を着るわけですね。で、天にある軍勢は真っ白な白い衣を着て、白い馬に乗って彼らに付き従った。天にある軍勢、まあ、見つかりもいるでしょうけれども、文脈を見ると8節ですね。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。清い麻布を着ている、白い衣を着ているということは、これは教会がイエス様が再臨されるときについてきているわけなんですね。イエス様に私たちは敬虔によって出会います。そして婚姻を経てからイエス様についてくる形で栄光の姿を持って地上に戻ってくるわけなんです。ですからコロサイ書の3章の4節で、私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますですね。栄光のうちにあなた方もキリストともに現れるよ。ちょっと今は信仰を持ってですね、受け止めるしかないですね。じゃあ私たちもいるんですか。いるんです。御使いもいますけどね、ここに大勢の御使いもいますけど、教会もあるんですよ。そしてこの方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万分の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。はい、諸国の民を打つということ、鋭い剣が出ていると、このギリシャ語を見ると、こう当時使われていたのはかなりこの長い剣ですね。このなんかこの槍に近いっていうか、こういう長い剣ですね。そのままだから刺していくっていうような感じですよね。だからこれが口から出ていく、で刺していくと、で鉄の杖を持って牧される。杖っていうのは神の民にとっては慰めを与えます。詩編の23編にありますよね。あれは杖じゃなかったか、鞭って書いてあるかな、でしたっけ、有名なんですけど忘れました。ちょっと開かせてください。あなたの鞭とあなたの杖、杖ありましたね、どっちもありましたね、鞭と杖、どっちもある。それはね、ちょっと痛かったりするかもしれません、ちょっと叩かれてね。でもそれが目的じゃないですよね。群れを導いて養っていく杖であります。でもここで言っているのは鉄っていうのは分かりますか。これは強権、力を持って治めることを表しているんですよ。つまりイエス様は今は御霊によって そしてへりくだった御霊によってご自身を私たちに表してくださいますが、イエス様が戻ってまた神の国をこの地上に建てられているときには、強権を持って強い主権を持ってですね、その反逆するものをことごとく滅ぼされるわけです。で、ここの箇所は、詩編の2編の有名なメシア詩編ですね。そこに神の子、神の御子の予言、私はあなたを今日産んだっていう予言ですね。そして今のこのですね、ハルマゲドンの予言ですね。皆が一斉に集まってですね、神とキリストに逆らおうというふうに言ってる。そして御子によってキリストのこの、鉄のこの杖の予言があってですね、御子に口づけせよと書いてる有名なですね、詩編の予言がありますが、そこからの引用であります。そして激しい怒りの逆舟ですね、これも見ましたよね、黙示録の14章の最後のところで、恐ろしい恐ろしい都の外で踏まれたから血が逆舟から出て馬の靴はほどに高くなって1600スタディオンに広がったと、以前学びましたよね。馬のですよ、馬の靴はですよ、かなり高いですよね。どのぐらいですか、ちょっと僕馬と出会ったことないんでどのぐらいか分かんないんですけど、あ、そうですか、じゃあ160、150、160ですね、が1600スタディオンというのはだいたい300キロですよ。もう信じられない光景です。これがあって、その着物にも桃にも王の王、主の主という名が書かれていた。メサイアのあの歌でも King of Kings, Lord of Lords って叫ぶところあるんですよね。王の王、主の主、すべてのすべてになられる、すべての支配者になられるんですよ。これがどれだけの慰めを与えたか知れません。当時のローマの鉄拳の中に生きていたキリスト者にとってですね、その強い支配によって、鉄の支配によって自分の血を流されていったキリスト者にとって、このローマをもことごとく滅ぼしてくださる方が来られるんだ、だから彼らは主よ来てください、マラナサっていうのが挨拶になってました。今は何ですかね、挨拶するときクリスチャン、あ、そうですね、マラナタ、そうですね、どっちもいいですね、マラナサ、マラナタ、どっちもいいです。そして次にその逆舟を踏まれた後の話が出てきます。また私は太陽の中にもう一人の御使いが立っているのを見た。この太陽っていうのはですね、イエス様が太陽に輝いているっていうふうに書いてありますよね。それと同じですね、神の栄光を表しています。神は大声で叫び、中天を飛ぶすべての鳥に言った、さあ神の大宴会、何でしょうね、大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべての自由人と奴隷、小さいものと大きいものの肉を食べよう。うわー、先ほどの酒舟ね、出て血がね、1600スタディオンと、そこに肉が積み上がってんですよ。これを食えってこう言ってるわけですよ、猛禽たちに。でこの姿、イエス様もハゲ、鷹が集まるっていうふうに言いました。オリブ山のね、あそこの上で覚えてますか、あの稲妻のように人の子が来られてですね、そしてハゲ鷹の集まるところにも書いてますよ。あれここの話ですよ。そしてどこから来てるかっていうと、これは予言書にですね、数多くにこの裁きをするときに当時の人たちはどのように葬られるかっていうのは非常に重要だったんです。死んだ後にすごい尊厳があるんですよ、どのように葬られるか。だから王で、ユダヤ人の王で悪い王様っていうのはもう捨てられてるっていう予言もあるんですよね。でもちゃんとダビデの町で葬られたっていうのは、これまともな扱いをされたわけですよ。でここに尊厳があるんだけど、そのもうのたれ死になって、そして猛禽がつつくっていうのは最悪の状態です。その私たちが今考えているその肉体的な、うわーっていう、この何て言うの、 おえっていうような状態よりもっとすごいですね。インパクトがありますね。だから神様がこういう、徹底した裁きを彼らに対して行うんだということをここで表しているんですね。で次に、私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見たと。はい、ここでちょっと話はまた戻るんですよね。その戦っているまだ最中の話に戻るんです。で獣が出てきたでしょ。でそれが何だっけ、黙示録の、17章の最後の方に、大インプをですね、獣たちが殺してですね、そして彼らだけになって獣の国になって、獣が神として拝まれてですね、その獣の国、その最後のところでハルマゲドンで、ほら16章のところに出てきたでしょ、ハルマゲドンに集まってきてですね、でそれからエルサレムの方に来ていく、まずボツラの方に行くんですよね、ユダヤ人を滅ぼすために12章に書いてますね、黙示録の。それでイエス様がそこの方、パランのアラノの方からですね、シナイ半島方面の方から戻ってこられて、そして彼らを殺して、そして戦闘がエルサレムの方に移っていって、そしてそのエルサレムにおいてイエス様が戻ってこられる。最終的に立たれるのがオリーブ山ですね。このゼカリア書に書いてるし、使徒の働きの一章にも、私はここに戻ってくると、同じ姿で戻ってくるよと言われました。でそこで戦っている姿ですね、ここね、獣と軍勢がですか。ですると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々を惑わした、あの偽預言者も覚えてますか。もう一匹の獣、黙示録の13章出てきたでしょ。偽の三位一体って言ったじゃないですか。すり替え三位一体、竜と獣ともう一人の獣がいました。それが偽預言者ですね。もう一人の獣がもう彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの国を肉を飽きるほどに食べた。ゲヘナはですね、この燃える火と硫黄の池っていうのは永遠の刑罰のために設けられています。ですか。でもこれは最終的な白い大きな裁きの御座で、この、千年王国の最後のところで、人々が裁かれた後に火の池に投げ込まれるはずなのに、彼らはそのまま直接ゲヘナに投げ込まれてるんです。生きたまま。しかも思い出すのはコラの反逆です。彼らが反逆を指揮したわけですよね。だから神の裁きというのは激しくこの二人に現れているわけです。そして残りの者たちは、肉体はこのように食われているわけですけれども、ハデスに降りて、そして今まで神を信じなかった者、イエスの福音を受け入れなかった者たちも今ハデスにいますですね。そして20章に出てきますけれども、千年王国の後に復活します。そしてゲヘナに投げ込まれるわけですね。その裁かれてという流れになります。ですか。分からなかったら後で説明しますよ。いいですか。信仰を持ってない人たちはイエス様を信じないで死んだらハデスに行きますですね。そして千年王国の後に復活します。そこでは裁きの白い大きな裁きの座に行って、そこで裁きを受ける、判決を受けるわけです。だからハデスというのは拘置所なんですよ。拘置所、ね、小菅の拘置所あるじゃないですか。東京拘置所、まだ判決が出てないんです。刑務所がゲヘナなんです。それ永遠の刑務所ですね。永遠の裁きです。だから復活、裁きのための復活を不信者がするというのが20章。なんかちょっとね、今何ですか、話しすぎちゃった。20章ね、この次回の学びなんですけれどもね、話しちゃいました。でも、この2人ですね、獣と預言者、偽預言者は生きたままそのまま火の池に投げ込まれたということになりますね。はい、 この後の話を次回学びます。あれ、サタンどうなったの、ね、という質問が出てきたら、ちゃんと聖書を読んでますね。ストーリーを追ってます。サタン、あの一番 の, あのだってあれじゃない、サタンがあの獣に位と力と、ね、権威を与えたわけだから、これサタンがどうなるかっていうのをこの20章で見てですね。でそれで、21章に入っていくわけですね。新しいエルサレムに入っていくわけですね。はい、長くなりました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが真実と正しさを持って裁きを行われることを見ることができありがとうございます。私たちは真理によって生まれたことをありがとうございます。私たちは真理の中に歩まなければいけないことを思います。本当に私たちが自分を騙すことさえあります。この偽りの中に生きてしまうことがあります。どうかしよう、私たちの目がこの、ラオデキアの教会のようにならずに、いつも目薬を持って、イエス様の目薬を持って今の姿を見ることができるように助けてください。私たちからこの余計なもの、重荷や罪を振り落として、そしてイエス・キリストを身につけて、そしてイエス様を、この目標にして信仰の競争を最後まで走ることができますようにしてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。